大島あれ全国の医者の中で一番強いんですよ柔道は。
お医者さんの中で。
じゃあそのお医者さんの中の最強の人がいる。
最強の
最強の医者がいるわけですよ。すごいな。
なんか全国医学柔道みたいのがあって、1位で、あとその柔術って言ってこう寝技主体の柔術ってあるんですけど、それで全国のトップクラスの選手です。
へ
え。そういうやつも同級生にいたんで、あの強くなりましたね。
良きライバル。
良きライバルが本当に強かったっすよ、はい、
すごい
ね。
たまたま
いや
高校時代もじゃあその柔道にも明け暮れて、
まあ、そんなものではなかったんですけど、まあ、1時間毎日1時間ぐらいは一生懸命やってましたね。
で勉強もやって、
まあ、それなりにですね、はいうん
はい、で卒業後はどうしたんですか。
僕はですねその高校3年生の、まあ、夏ぐらいに、最後の試合があるわけですね引退試合が、それで僕はその前の大会で優勝してたもんで、自信満々で優勝候補として臨んだんですけど、2回戦で1年生に負けたんですよ優勝候補が、
3
年生の
その1年生はもう脅威もう期待の脅威の1年みたいな、
まあまあやっぱ強い鹿児島工業高校の選手だったんで強かったです。ただまあそいつも2位だったんでね、もっと強いのがいたんですけど、まあねそれでパキンって鼻を折られてですね、で悔しい惨めっていう思いを抱えたまま、かといって僕はそのなんか夢があったわけではなかったのその時、なので同級生たちは引退してからみんな学問受験勉強に向かって頑張るわけですよ、でも僕はまあそのやりたいことが特になかったから何を目標に頑張っていいのか分からなかったですね。受験どこの大学行きたいとかもなかったんで、だからすごい宙ぶらりんで不安でフラフラしてたんですけど、その苦しい時にその僕の中学時代 の親友が2人いるんですけど、その2人が急に僕にコンビ組んでお笑い芸人になるって言い出したんですよ。親友2人が
資料にない資料にない、
ない
そうなんですか。
そうもう本当にこの僕の親友のね3人組の中の2人がねビッグになるって言い出して、やばいじゃないですか、3人組の2人がビッグになったら僕どうすんのって、だからもう負けたくなくてですね、じゃあ俺格闘家になる。
あ、びっくりした。お笑いに誘われるのかと思ったよ
まさか
一時期お笑い目指したのかと思ったよ。
え、全くセンスなかったです。
そのお二人さんは今
どう。今ですね一人は、あの吉本で売れない芸人してます。全く売れない芸人してます、
はい、でもずっと
そ、そうですね、
夢を
まだ頑張ってますね、はい、一人はビジネスの方に今頑張ってますね。
でもそのきっかけがなかったらもしかしたらね、今の、
まあ、二人ともクソみたいなやつなんですけどあいつらがいなかったら今の僕は間違いなくないですね。
わすごいキーパーソンですね。
そうですね
すごい。
いやじゃあちょっと後半戦からはですね、その後の菊野さんの、
そうだね、
その思いがどのようにして現代に至ったのかを掘り下げていきたいと思いますが、ゲストゾンビ。シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには格闘家の菊野克典さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
お願いします。高校卒業後に極真空手に入ってるじゃないですか、はい、これってその柔道から極真空手に変わったっていうのは何があったんですか。
まあ、僕高校3年生の時にその格闘家を志したんですね。その時ちょうどプライドって言ってテレビでやってたんですよね、ガンガン。だからこれをやろうと、総合格闘家になろうと思ったんですよね。でも鹿児島にはそういう環境がなかったので、東京に行こうと、東京に行くために金がなかったので、もちろん親は大反対したんでね、格闘家になるのでね、だからまあ自分で稼がないといけなかったんで土木作業員を1年間したんですよ、でその土木作業員しながら家の近くの道場、極真空手の道場があったので通ったんですよ、たまたまそこに世界チャンピオンの木山仁っていう
人がいて、
たまたまですね、全く知らなかったんです。
でも運命ですね。
運命ですね、もうこれはチャンスだと、家にいながら極真空手の世界チャンピオンに教えてもらえると、 これ東京に行ったらまたバイトをめっちゃ頑張って練習してってなかなかこれね難しいですけど、家にいれば飯が食えると、練習ばっかできると、
なるほど
俺はチャンスだと思って、ちょっとしばらくお世話になってたら結局、合計で5年ですかね、4年うち弟子としているようになりました。
もう直接チャンピオンから教えてもらえるんですか。
そうですね、あのうち弟子といっても要は本当に直の後輩になるわけなんで、もう一緒に練習するわけですよ。教えるというかぶっ飛ばされるんですよね。
一日にどのぐらい練習するんですか。
朝のまあ9時ぐらいから12時、まあ、3時間ぐらい練習して、で午後はあの事務仕事をするんですよ。なんか入会手続きとかそういうこと、で夕方ぐらいから子供の指導をして、で夜は大人の指導をするんですよ。ほんとずっと空手の関係のことですね。
すごいな。
5年間。
そうですね、1年間はその会員として、4年間うち弟子としてって感じですね。
それは辛い時代なんですか。その
まあ鍛えられましたよ。
そこが鍛えられた。
もう鶴丸高校っていうとかどっちかというと優しいとこだったよね。そっからですね、もう軍隊みたいなね、ビシッと締められましたよ。あの会員はですね、別にそんなことないです。お客様ですからね。うち弟子っていうのはもうね、極真側の人間なんで、もうチンガラですよ。
チンガラですでもその例えば柔道と極真空手ってもう全く別物じゃないですか。でだから極真空手っていうのは一から、
そうですね、もう一からですよ、はい、
すごいですね。5年間だからみっちり空手をやって、そうですね、で23歳で上京して、アライアンスに入門、これはそのアライアンスっていうのはどういったところだったんですか。
まあやっぱ僕はですね、格闘技の世界チャンピオン、まあ、チャンピオンになりたかったわけですよ。ってことはやっぱ一番いい環境で練習しなきゃなれないわけですよ。だから一番いい道場はどこですかってこう調べていったら、そこがあったっていう。実際その見学に行った時にすごかったですよ。吉田秀彦さんとか須藤元気さんとか、もうガッチャガッチャやり合ってるわけですよ。なんじゃここは、テレビに見た人たちだ。
その人たちと一緒に、
そうですね、もうその人たちと殴り合えるっていう、とてもいい環境でやらせてます。
うわ、殴り合いですよね。
そうですね、僕柔道やってたんでね、柔道の金メダリストですよ。須藤元気さんもね、かっこよかったんで。
今はニューワールドオーダー
そうです、
ミュージシャンやってますけども
、新たな世界で。
そうなんですね。どうなんですか、世界チャンピオンのパンチとかも半端なく重いんですか、やっぱり。
そうですね、もうあの木山先輩にはこうミット越しに腹打たれて、僕あの泡吹いたことあります。